皆さん、こんにちは。結果から今を見るという話をいたします。うまくいく人の発想法と、うまくいかない人の発想法って考え方っていうのは確かにあるんですね。で、見ててですね、いつまで経ってもこう、なんていうか、だらだらだらだら行く人っているんですよ。で、なんでかというとね、決してその人たちが怠け者というわけではないんですね。視点が違うんですね。つまりですね、言葉があればですね、完璧主義というか、丁寧にやろうとしているんですよね。だけどですね、この視点が欠けてるんですよ。つまり目的は合格でしょ。志望校への合格なので、志望校の合格のためから今を見るってことですね。つまり志望校の合格のためには、要は合格点よりも1点だけ高ければいいわけですよ。大まかに言えばですよ、数学が6台出るとすれば、そのうち3台できればいいわけですよ。物理が4台出るとしたら2台できればいいんですね。そういう感情ですよ。もちろんその全科目でね、まんべんなく同じように点取れる必要はなくて、例えば物理は3台できて、化学は1台でもなんとかなるとかね、そういうことですね。あと、配点によっても違いますしね、個別のそのもの科目ごとの配点と、それから、個別とそれから共通テストのその配点ですよね。それによっても変わってきますよね。その採点比率によっても変わってきますが、とにかく合格点よりも結論から言えば合格最低点よりも1点上回ればいいんですよ。あるいは合格最低点ならいいんですね。だからその合格者の中の最低点だってもいいわけですよ。とにかく、ある点よりも高ければいい。1点だけでも高ければいいってこと。持てももう0.01高ければいいんですね。そういうことなんです。それがだから目標ですね。そこからじゃあ今を見るってことですよ。で、そこから今をなすべきかっていうところを見ていくわけですよね。で、この視点がですね、ないと、いつまで経ってもですね、だらだらだらやるし、それから必要以上にいろんなことをやってしまうんですよ。あるいはやろうとしてしまうんですよ。で、逆に言えば、大事なことを反復できないんですね。反復する時間が少なくなるんです。結局ですね、満点取ろうとしてるんですよね。その、だらだらだらだらやってると、私はそういう悪い表現をしましたけど、もちろんですね、全く怠け者でやれないっていう人もいるんだけど、多くはそうじゃなくて、要は満点取りに行っちゃうんですね。満点取ろうと思ってしまうんですよ。これがだから、ダメなんですよね。満点取る必要全然ないので。だから、合格点を取るためには、どれだけの範囲をどれだけこう濃くやればいいかっていうことね。それを特定して、そして今は、じゃあそれを残り時間とそれを割っていけば、単純に言えば割っていけばいいわけですから。そういうふうに単純にならないから、難しいところもちろんあるんですけど、単純に見えばそういうことなんですよね。1000の単語を覚えなきゃいけないときに、もし残り1000日があれば、1日1個でいいわけですよ。100日だったら1日10個ですよね。そういうことです。そこまで単純ではないんだけど、やはりですね、そういう単純なものの見方もやはり必要なんですね。で、ここで必要なのはね、要は、その、どの範囲を、つまり合格点を取るためには、合格最低点を取るためには、じゃあ、どれだけの勉強したらいいかっていうことですね。何をどれだけやるかっていうことなんですよ。で、それを知るためにはどうしたらいいかっていうことなんですが、一番早いのは指導者につくことですね。指導者はもうそれを熟知しているから。だから、指導者っていうのはどういう視点で見てるかって、つまり合格の視点を見てるんですよ。合格した地点を見てるんですね。つまりそこで、そのために何が必要かっていうことだけを見てるわけです。そして今はどこまでできてるかっていうこと、その差ですよね。で、そこを指導者見てるんで、そこを明確に伝えられるわけですよ。ただ、私の場合はプラスアルファでね、プラスアルファというかこっちの方が大事だと思っているので、例えばその子が大学院行った時とかね、あるいは、修論を書いて博士の、学位論文を書く時にじゃあどうするかとかね、そういう時にもっとうまくいってほしいなと思うので、さらにこう作り込むわけだけなんですが、その大学受験とはいえね、すごくそれが密接に関係していることは、経験した人には十分わかっていると思うんですが、つまりその大学受験のために勉強するという勉強がいかに大事かということですね、がわかっているので、そういうことも考えて、その実は作り込みもするんですけど、それがだから指導者ですよね。ですから、とにかくその合格を見て、その今何をやるべきかということを特定し、そして、それをやらせていくっていうことなんですよね。それが指導者です。でね、指導者につけない場合はどうしたらいいかっていうと、過去問ですよね。だから何をやるかって、まずとにかく過去問を手に入れることなんですよ。だから中学1年生の方でも、小学6年生の人でも東大行きたいと思ったら、まずはもう東大の過去問を買ってほしいですよね。今はかなり長い年月あるので、それをまず買って勉強することですよね。これが大事です。全くわかんないっていうことがわかること自体も大事なことなんですね。 とにかく毎日見てるってのはすごく大事な話なんですよ。でね、まあ、こういう発想する人もいるんですよ。つまりその過去問をね、まあ、直前まで取っとくっていうような人がいるんですけど、まあ、全く無駄な考えで、つまり過去問を何のためにやるかっていうことが全く分かってない人ですよね。だってね、所詮同じ問題出ないんですよ。同じ問題出ないので、取っといたってしょうがないんですね。それよりも、その早く、どれだけをやれば合格点を取れるかっていうところね、を特定するための道具として使うんですよ。つまり過去問っていうのはそれ以上でもそれ以下でもないんですよ。どういう内容が出ていて、どういう聞き方をされていて、つまりまあどうしたら点を取れるかっていう、その全体のその方向性を教えてくれる、それが過去問なんであって、過去問いくらやったからって別にその、そういう意味ではその過去問と同じ問題は出ないのでね。だからそういう意味ではできるだけ初期に、勉強の初期に過去問をやってしまうっていう、あるいはとにかく見ておくっていうことですよね。だからいきなり例えば、中学1年生がね、東大のその英語の問題とか数学の問題難しいかもしれないけど、現代文だったらかなり読めるでしょ。例えばね。そういうところをどんどん読んでいくんですね。そしたらもう正しい方向性を、正しいっていうのはつまり合格点を取るためにはどうしたらいいかっていうことを最も短時間に知ることができるんですね。だから、それ以降のこう勉強が極めて効率よくなるんですね。まずその今ね、今っていうものを自分のその狭い範囲で見るんではなくて、やはりその結果から見ていくっていう姿勢ですね。この発想っていうのがものすごく大事になっていきます。とにかくそのさっき言ったようにですね、例えば1000の単語を覚えるのに、1000日あるのと100日あるのはやっぱ根本的に変わってくるわけですよね。そういうことは常に考えて、やっていくってこと。あるいは、もしね、必要な単語が1000必要なのか、あるいは500でいいのか、あるいは1万いるのか、そのことで全く変わってきますでしょ。1万語を1年間しかない、あるいは1万語を100人しかないとかね、1万語を覚えるのに10年かけられるとかね、まあ、全く変わってくるわけですよ。だから特定し、そして時間というもので割っていくって考えはものすごく大事になっていくんですね。必ずしもだからその時間で割っていくとうまくいくわけでもないんだけれど、やはりその、そういう発想ですよね、言いたいのは発想で物の見方ですね、が大事になってくるよっていうことです。まとめますね。まずはその何が必要なのか、合格点よりも認識としてまず合格点を最低点であろうと取れればいいので、だからじゃあそのためにはどういう内容を自分は知っている必要があるかっていうことなんですよね。で当然大学によってはその全部がフルで記述しなきゃいけない大学もあるし、それからマークシートっていう大学もありますしね。やはり共通テストのマークシートですし。そういう意味では そこも含めてですね、どういう得点の取り方っていうものを習っていかなきゃ。それが、だから、まず特定して、そして勉強していくわけです。残り時間がじゃあ、何年残ってるか、何日残ってるのかっていうことで、それを割り振っていくわけですね。そして、過去問っていうのは何のためにやるかといえば、つまりどうやって点を取るかっていうその方向性を教えてくれることですね。内容も含めて、回答方法も含めて、どうしたら、うまくいくかっていうことを教えてくれる、ある種、灯台ですね。礎になってくるというか、その、道標になってくれるわけですよ。逆に言えば、それ以下でもそれ以上でもないっていうことですね。それ以下でもそれ以上でもないっていう認識も大事なんですよ。でもちろん、過去問勉強することは大変いいことだけれども、大変有効なことですけど、だけども、なぜ有効かっていうことを知っていることはもっと大事なことですよね。そうすると、じゃあ本当に有効な手段というものが分かってくるわけですよ。で、指導者はそれを熟知しているよっていうことですよね。こういう間違いする人が非常に多いので、あるいはそういう指導をする指導者も意外にいるので、ここではっきり申し上げておきますが、繰り返しになりますがね、過去問というのはできるだけ早い時期に手に入れて、そしてそれを常に見ていなきゃいけませんよ。勉強していなきゃね。だからその、この何の学力によって変わってはくるものですけれども、扱い方はね。しかしその、とにかくできるだけ早く手に入れて、そしてその、やれる範囲で見ていくっていうことですね。常にこう、傍らに置いて見ていくっていうことは、ものすごく大事なことになってきます。ありがとうございました。